若い人は尋ねる。オカルトって面白そうだけど、怪しい？どう思いますか？星座占いやウィジャ版、また霊能者に尋ねることには何か危険がありますか？オカルトは善と悪の戦いを描いているただの作り話ですか？それとも現実に起きる話ですか？この記事を読んで、なぜ心霊術に惹かれるのか、なぜ注意すべきなのかを考えましょう。心霊術に惹かれるのはどうして？エンターテインメント産業は、オカルトを題材にした映画やテレビ番組、ゲームや本によって莫大な利益を上げています。そのため、多くの若い人が星占いや悪霊、ヴァンパイア、魔法に興味を惹かれています。なぜでしょうか？好奇心。天使や悪魔が本当にいるのかを知りたい。不安。将来何が起きるのかを知りたい。高齢。亡くなった家族と話したい。そのように願うのは間違っていないかもしれません。例えば、自分の将来を考えたり、亡くなった家族を寂しく思ったりするのはごく自然なことです。でも、危険があることを知っておくべきです。注意すべきなのはなぜ？心霊術に関わってはいけないと聖書ははっきり警告しています。例えばこう述べています。あなたの中に、占いに頼る者、魔術を行う者、吉凶の兆しを求める者、呪術を行う者、また、まじないで他の人を縛る者、霊媒に相談する者、出来事の職業的予告者、または占い師、死者に問い尋ねる者などがいてはいけない。すべてこうしたことを行う者はエホバにとって忌むべき者である。申命記18章、10から12節。聖書はなぜ心霊術を強く非難しているのでしょうか。心霊術に関わると悪霊たちに協力することになります。聖書によると、神に反逆し神の敵になった天使たちがいます。これら邪悪な天使たちが霊媒師、占い師、霊能者などを通して人々を惑わしています。こうしたことに関わるなら、自分も神の敵になってしまいます。心霊術は、特定の人たちが将来を予告できるという嘘を広めています。しかし、神だけが終わりのことを始めから、またまだ行われていなかったことを昔から告げることができます。イザヤ46章、実節。心霊術は、死んだ人と会話ができるという嘘を広めています。しかし聖書はこう述べています。死んだ者には何の意識もない。シェオル、または墓には技も企ても知識も知恵もない。伝道の書、9章、5、実節。このようなわけで、エホバの証人は心霊術に一切関わりません。ゾンビやヴァンパイア、超常現象などを売りにしているものも避けます。マリアは、心霊術っぽいものが出てくると見るのをやめます、と言っています。脚注。すべてのファンタジーが心霊術に関係しているわけではありません。しかしクリスチャンは、聖書で養われた良心に基づき、心霊術を題材にした行事やエンターテインメントに関わらないようにします。脚注終わり。できること。オカルトと関係のある行事やエンターテインメントを避けることを決意します。そうすれば、エホバの前で、咎を犯していないとの自覚、つまり、やましいところのない良心を持てます。使徒24章、16節。オカルトと関連したすべてのものを捨てます。使徒19章、19、20節を読んで、一世紀のクリスチャンが示した立派な手本に注目してみましょう。覚えておきたい点として、オカルトをきっぱりと避けるなら、エホバの側にいることになります。エホバはそれを喜んでくださいます。若者のコメント。
子供向けのメジャーな番組は、魔法や呪い、呪文みたいなものばかりです。でも、申命記18章10、11節には、そうしたことを行う人が自分たちの中にいてはいけないと書かれています。であれば、自分の見るものの中にそうしたものがあってはいけません。ブランドン。
テレビ番組や映画の中にオカルトっぽいものがあれば、絶対見るのをやめた方がいいです。こういうの見たくないのって 友達に言わなきゃいけないとしてもです。テレビや映画を見続けて両親が痛む方がもっと嫌です。ローズ。